人生相談のための精神分析的ラジオ第1150回をお送りします。3月5日水曜日の20時23分です。今回は、前回も登場していただいたゲストに新井さんをお招きしてのコラボ会となります。新井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新井と申します。
はい、ありがとうございます。新井さん2度目の登場ということで、まあこの1200回近いこのポッドキャストに2度登場されるゲストの方は新井さんが初めて、まあ1度だってめったにいないけど2度目は初めてということになっております。
かなり嬉しいです。
ありがとうございます。それはありがとうございます。間もなく10日後に迫ったまあ前哨戦というわけではないんですけど、なぜ5分でできる自分のケアすら先送りしてしまうのかについて心の専門家に尋ねる3時間のセミナー、3月15日の18時から渋谷にて、現地では渋谷にて、オンラインでも、はい、配信はしますけどね、開催されるセミナーに、かなえ団として登壇していただく新井さんと私とで、まあ、かなえ団ではないんですけどね、今日は2人で、何の話をしたらいいでしょうかね。
そうですね。ちょっとゆくゆくは中身的な話もしていこうとは思ってるんですけども、
うん、はい、
その前に思ったこととして、今、大変盛況といいますか、
はい。はい、非常におかげさまで。まあ、これはほとんど 100% 新井さんのおかげなんですが。
全くそんなことはないと思います。うん、なんかすごい良かったなって思いましたね。
いや、ちょっとびっくりしておりますところですね。はい、僕としては非常にこんなに違うものなんだぐらいな感じを抱いて、まあ、あと10日ある状況で、すでにこう会場は残り1名という、ちょっともう会場変えられないんでね、ここはもうあと1名様で押していくしかないですけれどもね、これ聞いて埋まるんじゃないかと僕は思っておりますが、はい。
動画枠みたいなのっていうのは、これ上限があるんですか？
はい、一応形式上上限設けないっていう選択ができないから設けてはおりますが、別に動画枠とかは1000とかにしても全然大丈夫なんで、はい、動画枠およびオンライン枠は上限は設けません。実質的には設けません。いっぱいになったら増やしますんで問題ないですね。さすがにいっぱいはならないなって感じはしてますけどね。はい、
なんか私この回がすごい面白いなって思うのは、
うん、
いわゆる精神分析の話の、うん、こうすごくガチなバージョンといいますか、
はいはいはい、
世の中に動画が出てたり本が出てたりしてると思うんですけども、
はい、
それがこういうセミナーサイズになって、うん、一般の人も大変ウェルカムな感じで開催されるって、うん、まあ、結構レアなんじゃないかと思いまして、
うん、そうですね、そうかもしれない。少なくともよく見かけるものではないですね、うん、探し込まないと多分ヒットしないでしょうね。それはそういうふうに思いますね、はい、ヒットするとしてもね。
佐々木さんのポッドキャストを聞き始めた時も、
はい、
やっぱり他に全然聞いたこともなかったんですよ、精神
分
析してる方っていうのが、ね、まあそれこそその分析家の方とかはやってでもそんなにやってないですよね。
そんなにやってないですね。まあそもそも多くないですしね、はい、うんうん、あと、まあ、精神分析の人は、そもそも多くないだけでなく、多分平均年齢が僕よりは下かもしれないけど結構僕付近にあって、そのポッドキャストを配信しようというあんまり発想は持ってらっしゃらないかもしれないっていうのがありますね、うんうん、あとはあまりにも精神分析家ってまあ、本当に本業としてやられてる方は少なすぎて、多分めちゃくちゃ忙しい可能性があって、こんなことを無料でやってるという気にならないと思うんですよね、うん、そんな暇あったら寝てたいぐらいなノリだと思わなくはないですね、
うんうん、だからなんかそれが佐々木さんのポッドキャストをどんどん聞いていくっていうのも一つの手だとは思いますけど、なんかこうして、うん、なんていうんですかね、3時間のパッケージになってるってなると、なんか来てもらったらいいんじゃないかなと、うん、思いますよね。
ああ、ぜひそれは ぜひ聞いていただけると、まあ、世の中にはこんな世界もあるんだというふうに思っていただけるかもしれない。
あと僕ちょっとその第1回前回の佐々木さんのゲストに呼んでいただいた時の流れで喋っちゃったんで、
はい、
ちょっと自己紹介的なことをすっかり忘れていた、
はい、差し支えのない範囲でお願いします。
まあ、今日もですね、当日も、うんうん、佐々木さんのポッドキャストリスナーの代表であり、
はい
まあ、代表として参加したいということと、うん、あとそれから自分自身もですね、精神分析的心理療法というの、
はい、
週4とか週5じゃなくて週1のやつを、
うん、
2年ほど受けていますので、そういうその、うん、なんていうんですか、 体験者として何かその、
うんうん
うん、なんでしょうね、まあ専門家の山崎さんがいて、
うん、
佐々木さんは専門家でも、僕からすると専門家なんですよね。
いやいや、専門じゃないから
難しいけど、うん、なんかそれをなんかこうなんていうんですかね、来た人寄りの視点で、
うんうん、
聞いていくみたいなことができたらと思っています。
あ、はい、それはもうそういう方法というのか、そういうアプローチがそもそもなかなか難しいので、まあそもそもだってですね、その精神分析的心理療法と今この名称も非常にいわくつきな名称ではあるけれども、これを受けてる人だってもちろん精神分析を受けてる人に比べればだいぶ多いんですけど、そうは言っても多くはないでしょうからね。まあ、山崎さんも精神分析的心理療法家でもいらっしゃるんですけど、まあ、あえてこの名称を語らなければならないというようなことだって世の中にはあんま知られてることじゃないだろうなとは思いますし、そういう意味ではなかなかレアな回なんですよね、この回はね。精神分析的心理療法家と、それを受けていらっしゃる方と、精神分析に過剰にのめり込んでる人間で、まあそれはビジネス書作家をやってもいるという、そういうノリで、そういう体でですね、やる回で何を喋ったらいいのかってことですよね。
そうですね。そう、あとちなみに僕は山崎さんの、分析を受けてるわけではないということ、
はい、そうですね、
一応、
はい、
何を聞いていきましょうかね。だからこれを聞きに来る方はもうある程度、うん、カウンセリング全般の話を、うん、聞きたいとかですね、認知行動療法の話をがっつり聞きたいっていうよりかは、うん、
はい、
なんかもうなんかいつもの精神分析の話が始まるのかなっていう感じで来るんじゃないかと思ってるんですけどね、
うん、まあ僕多分なんですけど、私はもちろん認知行動療法は全然今のもう特に、2000何年以降かな、第三世代とか言われることもあったり ACT と言われることもあったりする、あの辺もう全然わからない世界だし、それについて突っ込んで話をするとは無理だし、今のお話からして新井さんもまあ興味の中心がそこにはないってことは確かだと思うんですよね。で、山崎さんもなるべく幅広くっていう活動をされていらっしゃる、まあ、そこもちょっとレアなんですけど、でもご自身は間違いなく精神分析、精神力道のそういう方面の人ですし、まあ実際支持されている藤山直樹さんは精神分析家でいらっしゃいますからね。だからまあ精神分析に大いによるというか、ほぼその話しか出ないと言っても言い過ぎではないぐらいの、そういうセミナーにはなると思います。まあセミナーなのかそれっていうのはありますけどね。はい、
今日か昨日か最近のポッドキャストで、
はい、
精神分析の話を自分ごととして、うん、読んでなかったみたいな話あったじゃないですか。
あれ不思議だったんだけど、確かにそうだったなって後から思うと確実にそうだったなと思います。
なんかこれってすごい起きてる気がしまして、
うん、
もちろんですね、そういうその専門書的なものに関してもあると思うんですけど、
うん
うん、なんかもっと言うと私たちって高校の倫理の授業で、うん、フロイトが無意識を見つけたみたいな自我超自我みたいな、
うんうん、
ユングがっていう話出てくるじゃないですか、う
ん、出てくる、はい、
でなんか例えばですけどインターネットとかでなんか調べると、うん、なんか抑圧とか出てきたりするじゃないですか、
はいはい、
っていうなんか理論のようなものと、
うん、
実際の精神分析、まあ、あるいは的心理療法の中で起きてるものと、
うんうん、
なんていうんですかね、こうどういうことを期待して精神分析が好きになっていくのかみたいなのが、
うん、
なんかそれぞれみんなずれてるような気がするんですよ。
みんな一体どうなのかが想像もつかないっていうのが本当のところですね。あの精神分析って言葉と今出たフロイトとユングという名前を知らない人ってほぼいないと思うんですよ、
うん、
人文系の大卒出ていて、いやフロイトって聞いたことないですって、多分ほとんど皆無に近いんじゃないかと思うんですよね。一方でそんなに有名だけど、フロイトってさっき倫理っておっしゃってましたけど、フロイトがちゃんと出てくる科目って何なんだって考えると、まあ、心理学には出てくる気はするんですけど、いやまあでもどうなんだろうなっていう感じになっちゃう。このビッグネームぶりとその実態の知られてなさと、で実態を知るにはそもそもどうしたらいいのかと言った話と、もうなんかこうなんつうんですかね、この辺のところをなんとなく漠然と山崎さんに過去2回のイベントでも聞いてみたんだけど、いまいちなんかこう噛み合ったところに行かないんですよね、そもそも話がね。ただこれだけは言えると僕は思ってるんですけど、多くの人、どのくらいとかは分かんないですけど、少なからの人は精神分析というものをそもそも心理カウンセリングだと思ってないだろうなっていう気すらします。
絶対そうだと思います
。精神分析って心理カウンセリングなんですけれども、それ以外の何者でもないんだけど、多分精神分析ってなんかこうなんだというふうに思われてる気がしないですね、
うん、あの僕そのなんていうんですか、友達とか、
はい、
まあ、友達には一人言ってるんですけど、同僚とかには言ってないんですよ、
うんうんうんうん、
あの別にそのなんか今メンタルがすごく辛いとか仕事休んでるとかではないんで、普通に仕事行ってるんで、なんかここで精神分析受けてるみたいなことを言うと、なんていうんですかね、なんか心の人間ドック受けてるみたいな、あるいはそのなんか新井くん精神病なのみたいな、なんか全くあらぬ方向に話が来るので、でもかといってそれをいやいやこういうものがありましてって言うと、なんか今度はスピ系として認定されそうな気もして
そうなんですよ、ね、
非常に肩身が狭いんですよね。
肩身が狭いというか、精神分析って何だと思われてるのかが、そもそもさっきの新井さんの話と同じですけど、想像がつきにくいんだよねっていう。だからあれ、まず精神病の人が受けに行くって発想が今のようになるんですけど、でも一方で精神病の人って精神科に行くじゃないですか、
うん、
で精神科と、これも多分日本ではもしかすると結構曖昧に認識されてるかもですけど、精神科と精神分析ってはっきり言って全然違うじゃないですか、
うん、
全く異なる。精神分析やる人は医者じゃないですしね、うん、じゃあ一体あれは何をやってるんだっていうか、そもそもそこはどこにあるんだみたいな、そういうこうそれこそスピ系だから、一歩間違うと知る人ぞ知るある種の占いの世界みたいな、それとも全く違うんだけど、つまりよくわからない何かになってしまうんですよね、
うん、なんかそのそうですね、まあ、ちょっと語弊がないように言うとスピ系が悪いみたいな話ではないんですけれども、
うん、
なんて言うんですかね、つまり、まあ、僕が精神分析受けてる時に起きてることっていうのは、
うん、
その一生懸命自分が今まで考えてなかったけど本当はこういうことを考えてたかもしれないなみたいなことを考えていくっていう、
うん、今のは的確感がありまして、的確感っておかしいけど
なんかそういう、こう時間なわけなんですよね、
うんうんうん、
だからなんか、まあ、まあ全部のスピ系がそうではないと思うんですけれども、なんか答えとかですね、うん、つまり答えは外にあるじゃないですか、うん、ある程度、うん、スピリチュアルって、はいはい、
うん、まあ、スピリチュアルに限らず現代の世界における答えとは外にあるものです。
まあ、まあそうですね、確かに、うん、そうですね、ほとんど多くのものは外にあると思うんですけど、
うん、
でもやっぱり今自分がやってることって、うん、その外にはないわけですね、
うんうんうん、
でちょっと印象的だったのは今週の月曜日だから、はい、つい一昨日なんですけど、
はい、
妻と喧嘩した話をしたんですよ。
おうおうおう。
で、僕自身はですね、大変反省してるところもあって、どちらかというと、いや、こういうことがあったんだけど、これこれ、こういう、なんでしょうね、課題感を自分としては持ってて、改善したいという気持ちと、でもなかなかそれが難しいっていう気持ちがあるんですよね、みたいなことを話してたんですよ。
精神分析的心理療法のところでですね。
そういうことです。
はい。
で、その時にですね、やっぱその分析家が言ったのが、でもなんかそう、なんつうのかな、なんかそういう場になったら、なんかそれは怒りますよね、みたいなことを言ったんですよ。でもこれもちょっとニュアンス伝わるかな。つまり、私の怒りはもっともだっていう話をしたんですよね。つまり、そこで言ってることっていうのは、私が怒りました。で、いやもう、私が怒ったっていうのはとりあえずどうでもいいから、今後解決するためにはどうしようかっていう、ここについ僕は考えちゃうんですけど、そうじゃなくて、やっぱり僕が怒るということには、もっと十分時間をかけて、感じたり考えたりした方がいいんじゃないか、みたいな。そうは言わないんですけどね。なんかそういう時間って感じですかね。
今のはニュアンスが伝わらないかなと新井さんがおっしゃったんで、もうちょっと補足じゃないんだけど、僕なりに言いたしますと、前へ進まないんですよね。前へ進まないわけじゃないんだけど、同じところをなぞるって感じがすごい続く雰囲気があって、とにかく普通の一歩があるとすると、今の世の中における一歩があるとすると、一歩進むところで立ち止まって、元の場所に戻ってみて っていうことをやる世界って感じがするんですよね。前へ進まないわけじゃないんだけど、できるだけ進まずに頑張るみたいな、そういう、まあそれは感じ方の一つでしかないと思うんですけれども、今のお話でもやっぱりこう、さっと行ってしまうところを、さっとはいかないみたいな、そういうことをやる、まあ、何にも何かの補足になった気がしないんですけど、印象としては常にそういう印象をもたらされましたね、私も。新井さんとは違うところで私も受けてみたことがあるんですけれども、ほぼ全く同じ、まあジャンルとしては同じ。多分お話を伺ってると全然違う感じがするんだけど、ジャンルはよく似たものを僕も受けましたね。
だからやっぱり最初はある種のもどかしさみたいなものもありますよね、当然。
じれっ
なんか
たさとかね。
そうですね、やっぱり自分としては、例えば今回の話で言ったら、自分に落ち度があって改善しなきゃいけないのは自明で、で改善したいんだけど難しい、そこをどうするかみたいな思考でやっていくわけなんですけども、やっぱりその精神分析的心理療法の中で起きる出来事っていうのは、そこそんなにあっさり流しちゃっていいのかみたいな、なんかそういう問いかけなんですよね。
戻される感じがするんですよ
戻
ね。
で、なんか、このように言うと、じゃあ、十分に検討した後に、次どうするかの話になるのかな、時間がゆっくり進むのかなって思われるかもしれないんですけど、これがそうとも限らなくて、これはちょっと一個聞いてみたいことかもしれないですね。
で、まあ山崎さんに聞いてみたいことだと、まあしてですね、まあだからといって彼がまた答えてくれるかどうかは別なんだけれども、でそうやって新井さんが長く、それなり長く続けていらっしゃるわけじゃないですか。果としてそんなに長くやりたいものになってるっていうのは、まあこれは何度も何度も話題にしてるんですけど、どうしてなんですかね。
これは難しい問いですよね。なんかこれってそのいかようにでも言うことはできると思うんですよ、本当に。例えばですね、佐々木さんには全然響かないけど、聞いてる人には響くのかなっていう話で言いますと、やっぱり僕は精神分析受けてから収入は上がってますね。
なるほど。いや、でもそれは響く響かないは別として大変面白いなと思いました。なるほどね。
し、いやでもこれは別に収入上げるために受けてるわけじゃないですよ。これは今、
うんうん。
なんていうか、わざと悪い人みたいに言ってるだけなんで。
そんな風にも聞こえなかったけど
例えばですけど、僕は精神分析受けるようになってから、寝る薬飲んでるんですよね。睡眠導入剤というものですけど、を飲む量はやっぱりすごく減りましたね。
すごいよな、本当にそれは。何て言うんだろう、何度聞いても、なんだろう、僕の中でまだなぜなのかはわからないままなんですよね。そういうことは起こりうるとは、もうほぼ100%起こりうるだろうなとは思うんですよ。でもなぜなのかって考えると、なぜなのかは相変わらずよく分かってない。またそれも新井さんと同じで、いかようにも言えるんですけど、ただ言ってるだけみたいになっちゃうと言いますかね。
そうなんですよね、これね。だから例えば僕、頭痛薬も3年、2年ぐらい前までは年間に360回ぐらいは飲んでたんですけど、
おお、ほとんど毎日です
ほとんど毎日飲んでましたね。けど、もう
ね。
今、ほんと飲んでないですね。
多いよな、それも分析受けて以来。
でもね、これやっぱ分からないですよね。何が原因なのかって本当に。だって別に確かに眠れないっていう話とか頭痛いっていう話とか、例えばですけど、その自分の怒りっていうものをテーマにする回もあるんで、それらが聞いたのかもしれないとか、仕事の人間関係を話すこともあるんで、それが聞いたのかもしれないとか、言いようはいくらでもあるんですけど、やっぱりそ
そう、
の。
想像するに、それらに対する何らかの、こう、的確な何かが答えられたことはおそらくないですよね。
ないですね。なんか難しいですよね、非常に。ただやっぱり一つ言えるのは、僕もともとライフハック大好きみたいな存在だったんで、なんて言うんですかね、まずカウンセリングそのものにすごい懐疑的だったんですよ。
ああ、当然そうですよね。
なんか自分の気持ちを何か話したり、あるいは分かってもらったりすることによって、状況は改善してないわけだから、その時間を使って状況を改善させるべきではみたいな思考だったんですよね。
それはもう至って現代的にはむしろ適切だと思いますよね。
まあ、そうですよね。で、やっぱりなんかこれは自分の業界のせいかもわからないんですけども、なんか IT 業界にいるんですが、なんか仕組みで解決みたいなのがすごい好きなんですよ、私の周りの人って。
じゃなきゃそこにいられない気もしますね。
ですけど、やっぱりその精神分析の中では全くそうじゃない考え方をずっとするんで、なんて言ったらいいんですかね。まあでもな、これもやっぱりなんかよそ行きの言葉になっちゃうんですけど、まあ、普段使わない考え方の筋肉のようなものが鍛えられるという感じはしますか。難
まあ、
しいんですよ、
そ
これ。
うですね。少なくとも仕組みはないし、仕組みがないってわけじゃないんだけど、でも仕組みで解決はしない。そもそも解決はしないですもんね、あれはね。
なんかそういう意味ですと、佐々木さんもこの佐々木さんの3ヶ月チャレンジの中で、その分析をしてるわけではないけど、積極的に参照してるじゃないですか。
もう基本姿勢として積極的に参照するということだけですからね。
なんかそこはやっぱり多分その僕と同じで違う角度からだけど、精神分析的なものに何か効果のようなものを感じてるってことなんですかね。
いや、もうそれは、これ以上効果を感じるものは実質ほぼないと言っていいぐらいなので、僕にしてみるとですよね。僕にしてみると。僕はだって結局、そうですね、30年、40、30年来苦しんだアトピーは、まあその、直接治る契機にはどちらかというと、いわゆる自己啓発で倉園恵三さんとお話しする中で、まあ割と、それは怪しさいっぱいになってしまいますけど、ピタリと治った。 口でして、でこのピタリと治ったがくせ者で怖くなるんで、またなるんじゃないだろうかって思いますよね、こういう治り方だった。だから私はなぜ治ったのかを知りたかったんですよね。でプラザノさんのグッドバイブスというような自己啓発はでは治ったんだけど、私はやっぱりそこで不安に駆られるようになって、なぜ治ったのかを教えてくれたのは僕からすると精神分析なんですよね。まあ何も教えちゃくんないんだけどね、でも僕が自分で一番納得のいくことが書いてあったのは分析の本の中なんですよね。そういうものですね、僕にとって精神分析というの。あとやっぱりその妻との関係も、これやっぱりアトピーに比べると一筋縄ではいかなくて、まあ新井さんさっき喧嘩されたっておっしゃいましたけど、僕も未だに喧嘩しちゃうんですけど、まあ、グッドバイブスみたいな世界だと喧嘩とかしなくなりそうなもんなんだけど、仲は良くなるけど喧嘩しなくなんかならないんですよ僕なんかは。減りはしましたけどね。だからこれはピタリとってわけにいかなかったんですよね。それは新井さんと同じで、やっぱり僕からしても、あれだと全く同じじゃないけど、僕からしてもやっぱり僕に問題があり、つまりないとは言いませんが僕に問題があり、何とかしたいというふうに僕は考えてしまう、この発想そのものにそもそも問題があるというか、問題はないんだけど、この発想そのものにもやっぱり分け入っていかなければいけないということは、まあ僕はやっぱり精神分析で理解しました。
うん、
精神分析と本当僕にとってはそういうものなんですよね。
うん、
で僕そのアトピーがそうだったように心身症にはまりやすい人間なんですよね。ライフハックが大好きというよりは、僕はどっちかというとこっちの方が問題で、心の状態を体に反映させがち、あるいは心の状態をすぐ行動化、つまり行動化とか身体化をすぐやりがち。僕にとってライフハックというのはつまり行動化の一種だったんですけれども、すごいこう専門的な話に突っ走っちゃってますけど、そのような人間としてやっていたライフハックみたいなこと、ライフハックみたいなことなんだけど、これを僕はそのなんて言うんですかね、気がつくとやめていたんですよね、特に身体化の方を。それはもう本当に分析がなければ多分まだやんでなかっただろうなっていう感じがします、いつしか、本当に最近ですよ、つい最近まで新井さんに私は身体化の話していた気がするんですよ、それぐらい最近まで身体化っていう問題から抜け出せてなかったんだけど、気がつくと止まってるんですよね、これはもう本当に多分分析に目を向け続けている結果としか言いようがなくて、まあもちろんそれこそもういろいろな言い方はできるんだけど、でもこうして止めましたみたいなことはない、僕の中には一個もないんですよね、まあ、無理やり言うとビヨン読んでるし止まりましたっていうそういうことになってしまう。でも僕の中でこの一番正しい実感としてあるのは、ビヨン読んでいるうちに止まりましたなので、やっぱりビヨン読める人はビヨン読んでみましょうみたいなのが私の3ヶ月チャレンジですよね。その中でさらにやりたくなったら精神分析心理療法とかはぜひやってくださいという感じで、やる金がなくなりましたって言うなら3チャレの金返しますからやってくださいぐらいな感じで、僕はちょっとどっかその辺がビジネスとしての何なのか、ちょっとスピが入ってる気が自分の中ではしてます、
まあやっぱり僕も今なんて言うんですかね、これ公開されるって思ってるから相当セーブしちゃうんですけど、それでもなおなんかいやーもう精神分析すげえよなって言ってるこうなんか謎の中学生2人みたいになっちゃいます、
あのね、そうですね、それについては一個簡単に触れると、先送りって僕はあのグズの人には訳があるっていう割と古典的な本があって、あれまあ、あれ言うなら精神病理学の本なんですよ。それを言ってみれば先送りしまくるっていうのを精神病理の一種みたいに捉えて、パーソナリティの何とかを何とかすればいいんだみたいな、そういう風にしてたんですよね。その先送りの本っていうものを何て言えばいいんですかね、 認知行動療法的に解いていくっていうのがライフハックビジネス書でももう大流行りになったんですよね。おかげで僕も家が建てられたっていうぐらい先送り本を書いてヒットしたわけですけど、やっぱりこれが解決しなかったっていうか解決を見出しきれなかったっていうのがすごく僕の中でまあうつうつとさせられましたよね。本こんなに読まれる本書いておきながら解決できてる気はしてない。だから最終的には最後に残っちゃった精神分析をやってみるしかなかったみたいなところがありますね、僕の中で。この先送りみたいな比較的そんな神経症水準だとしてもなんてことない他愛のない摂食障害と比べても全然他愛のないこの問題ですら手が出せないようではどうしようもなくて、これがさ精神分析で少なくとも説明がつくんだっていうだけでも僕の中では大きくて、本当に大真面目に向き合えれば自分だから冒頭のお話に戻るんだけど、自分事として精神分析が理解されれば僕は先送りなんていいとなんとかなると思いますね。
なんかちょっとこの話に僕の中ではつながってるんですけど、
うん、
ちょっとそのつながるかわからないまま話し始めるんですが、
はい、
なんか今の佐々木さんのその話聞いてて思ったのが、ですね、精神分析受けると心に平穏が訪れるのかっていう話なんですけれども、なんか僕は、別に平穏にはなってないんですよ。なんか僕というか僕のイメージしていた平穏っていうのは、
うん、
何があっても動じず、こう常に微笑みを浮かべていて
仏像みたいなやつ
ああでもこれはもう諸行無常だから仕方ないんだよみたいな感じをイメージしていたんですよ。
なるほど、うんうん、
でもなんかどっちかというと、
うん、
ライフハック的な対処の方がそれに近い、うん、
なるほど。
例えば僕がその、うん、今出張が結構あるんですけど、出張するときに割り箸をもらい忘れることがあるんで、
はいはい、
登山用の箸とかスプーンとかフォークを持ち歩いてるんですね、
うん、なるほど
非常にライフハック的だと思うんです、う
ん、はい。
でこれするとですね非常に平穏になるんですよ。
ああ、微笑みを浮かべてられるわけですかね。
はい。でなんかこの感じってやっぱりなんていうか、うん、ちょっとそのなんかジゾイドっぽいというか、
うん、まあね、そうね、なんだろうな、うん、
この逆を目指してるような気がするんですよね、精神分析って。
うん、
割り箸もらい損ねちゃった畜生みたいな嫌なことあったら普通に怒ればいいさ、怒ったって死にはしないみたいな
うん、そうですね、そういうところありますよね。
なんて言うんですかね、その精神分析を受ける精神分析以外のものでその佐々木さんがやはりこれはどうしても対処できない、うん、精神分析によって解決できるものだっていう感覚で、それはまさに僕も感じるところではあるんですが、
うん、
同時になんかその今ある悩みが全部消えて、
うん、
すごく心が平和になる、
うんうん
みたいなものではないっていうことも非常に興味深いと感じますね。
だからその線では多分無理なんだと思うんですよね。その今ある悩みを消し去るような考え方なり行動の仕方なり何なりっていうものでは無理なんだと思うんですよね。で、今の話、今のはちょっと脅迫っぽい話が出てきたんで、やっぱり僕はライフハックはそこに行き着くと思うんだけど、ついでに出しちゃうんですけれども、これは当日は絵付きで出そうと思ってたんですけどね、藤本勝っていう、村上春樹さんと一緒に村上ラジオっていうのの挿絵をつけていた漫画家さんがもう亡くなっちゃったんですけどね、彼が描いている非常に面白い夢見心地っていう、まあ、タイトルからしてもそういう漫画なんだけど、明晰夢の漫画なんですよ。この中で 重度に近い、おそらく重度の強迫神経症の主人公の、まあ、クマみたいな、全部動物なんで、彼の登場人物は、漫画で出てくるんですけど、飛行機の中で一生懸命、何て言うのかな、ハンディカムの動画を見るんですよ。
うん、
で、そのハンディカムの動画に映ってるのは、はい、この通り、戸を閉めました。はい、この通り、ガスコンロの元栓は消しましたっていうのを動画に収めてあって、それがもうダーッとリスト化されていて、ガスコンロ1、ガスコンロ2、ガスコンロ3って書いてあって、まあ、非常になんていうのか、よくできたリストにも見えるし、非常に病的なリストにも見えるんだけれども、うん、で、この通り、消しましたから安心して旅をお続け、まあ、旅行に出てるわけですよ。飛行機の上でこれを何度も見ては、そのさっき新井さんがおっしゃってたように安心するわけですよね、彼は。いいだろう、もう何回見てるのよ、連れの女の人に言われるんだけど、いいだろう、見れば安心するんだからって答えるわけですよ。でもしばらく経つとまた見たくなるわけですよね。これが僕はやっぱりそのライフハックと脅迫症ってものがすごいなんだかこう近接要因になっていて、なってるってことがちゃんと描かれてるなというのが一つ思うのですが、彼はその飛行機の中で夢をうとうとし始めて夢を見始めるんですね。その夢というのが、小人さんがガスコンロに火をつけているという夢なんですよ。で、その夢の中で小人さんがですね、いい加減妄想から目を覚ませって言うんですよ。これがね、もう僕はものすごく精神分析的だと思って、まあ、当日もうちょっと絵付きでこのお話を出そうと思ってるんですけどね、このアプローチを取らないと、この種の問題は本当は解決しないと、本当は分かんないけどね、薬とか行動とか認知とか解決させる方法あんのかもしれないけど、僕はこのアプローチしか解決させる方法がないような気が、少なくとも一番真っ当なのはこのアプローチだと思っているので、で、精神分析っていうのはこれを教えてくれたんですよね。このコマに現れているものが精神分析的な何かだよなっていうのを僕は感じられるようになったんですよね。これはすごく僕の中では大きくて、このコマを精神分析的だなって思うようになってから、車の鍵を確認しに行かなくなったんですよ。一度も行かなくなったんですよ。こういう感じなんですよ、精神分析的って僕の中では。
なるほど、
うん、伝わらなかったかもですが、その、うん、相当僕としては頑張ってこんな感じなんですよね。
いや、非常に今ちょっと僕にだけ伝わっててもしょうがないけど、僕には今非常に伝わりましたね。
よかったです。
やっぱ最近その妻と喧嘩した話の流れの中で、
うん、
なんか実は奥さんが怖いんですねみたいな話になったんですよ。
うん、
で、
うん、
妻は怖くないんですよ。
わかります。
全く怖くない存在なんですよ、妻って。
うんうん、
僕の人生における登場人物の中で最も怖くない存在が妻なんですけど
はいはい、はい、
でもやっぱ話していく中で感じたのは、
うん、
やっぱり僕が妻を無意識にというか瞬間的に怖いと感じる時っていうのはあって、
うん、
それはやっぱりですね、なんか妻なんだけど、その妻に、母とかですね、
うん、
小学校の時の誰それとか、中学校の時の誰それとか、いついつ付き合ってた誰それとか、そういうものの嫌な感情とか、こういうことを繰り返さないように俺はこういう対処をしなくてはか、なんかそれをこう妻に適応させてしまっているんですよね。でそれが、
どうぞ、すみません、
今の佐々木さんの話の中のいい加減夢から覚めろみたいな、
うんうん、
それって夢ですよねに気づく瞬間っていう感じがしましたね、うん、
そうなんですよね。その今の新井さんの話でも、その無意識って言葉とともに瞬間って言葉があって、僕もそれしかないなって思うんですよね。無意識って捉えられないので、無意識なんで、うん、瞬間しか捉えられないような気がして、多分その瞬間っていうのが短いんで、だからそういう風にさっと前へ行ってしまうというのが良くなくて、 踏みとどまるとか立ち止まるとか同じようなところをぐるぐる回るっていうことをやってるうちに、その瞬間というものがいくつかこうスナップされていって、そこでなんとかもしかするとなるかもみたいな働きかけという部分もあるんだろうなという感じがしますね。瞬間っていうのはすごいわかる気がします。瞬間がものを言うなって感じがしますね、あれは。
やっぱ変なことしちゃうときって、大体こう、じっくり考えてないというか、考えられないというか、なんか一瞬の出来事なんですよね。
うん、一瞬、そう、一瞬ね。そう、そしてそれを夢を見たよねっていうことを言ってくれる人がいないと、なんかそうは思わない。時間の方が長いから、なんかこう結局素通りしてしまうんですよね。これはこう病理がどうのとか頭の良し悪しがどうのかとかでは全くない何かなので、起こるんですよね、こういうことは。誰の身にでも当たり前だと思うんですけど、こういうそのなんつうんですかね、激しくいろいろなものを現実に交錯させて理解している人間みたいなやり方してると、こういうこと起きちゃうと思うんですよね。奥さんとやり取りやり合ってる中で、急にこうお母さんへの感情だったり、急に友達への感情だったりみたいなのが瞬間的にこう何て言うんですかね、瞬間的にエナクトされるというのか、フラッシュされるっていうのか、そのせいであらぬ方向に感情的にこう飛び火してっていう、なんかそういうことによってこう何かが作り出されるみたいな、それを捉えきれないけど、それについてなんかこう再度言及してみることによって、まあ何ちゅうんですかね、こっからありきたりになるんですけどね、観点が変わるってことですかね。
やっぱり、なんか精神分析とか適療法の中で起きる話っていうのが、はい、やっぱ日常生活ではほぼないっていうのが、なんかポイントな気がしますよね。
それね、最近3ヶ月チャレンジの人と相次いで言及したテーマなんだけど、その何なんですかね、これだってほとんど言及してる内容は日常生活のことばっかりじゃないですか。
そうですね、日常生活しか言及しないですもん
ね。ないですね。なんでこれは日常生活の非常に非日常的な何かなんですよね。でもね、
なんかそのっていうのかな、ちょっとこうしっくりくる表現がなんとも難しいんですけど、はしたないと言いますか。
ああ、実はそれに類する言葉も出ました。はい。
例えばですね、僕が妻に対して、元彼女のこう影を投影してしまうみたいで、やっぱりこう社会通念と言いますか、的になんかそのよろしくないですよね。なんか
なるほど、影っぽさが出てきてしまうと言いますかね。なんかね、人前でする話じゃないみたいな表現をどなたかが取ってましたね。
そうですね。で、やっぱ親がどうのとかも、そのなんていうんですかね、まあ、男女みたいな部分は大丈夫だとしても、やっぱり結構話しにくくはなりますよね。
ましてそれを男女に絡め始めたりした日にはね。確かにそうですよね。そうか、なんかこう独特のえぐみというか生臭さみたいなものがついて回り始めるから、余計こうそうでなくても今やなんちゅうんだろう、マイノリティな世界なのに余計こう関わりたくなさみたいなものが現れるのかもですよね。
なんかそういう話って、漫画とかでも、結構話が進んだりして、なんか主人公がすごい危機的な状況に陥ったり、これからもう主人公負けちゃうのかなみたいな、 あるいは敵がこれからこの敵もう負けるのかなみたいなタイミングの感動的なワンシーンとしてちょっと触れられるじゃないですか、
うん、あ、なるほど、そうですね、う
ん、あれは感極まってるから話せることみたいな。
なるほどな。そうだね、確かにな。それを当たり前のような顔をしていつもいつも喋っているから特殊な空間になっていくんですね、多分ね。
平常心では話せない話題なのかなっていう気がします、
本来は、ということですよね、うん、なるほどな、う
ん、あの時俺は本当は寂しかったんだみたいな。
確かに
感極まってないと難しい。
確かに、あ、それはいいポイントだわ、うん、確かに毎朝毎朝それに近いことをやってるもんな私はな。だからいつもなんか頭が少しおかしい人間みたいになっちゃってるんだなって思うことはあるんですよね。思うことはある。でもそうしないと精神分析だからなんですよ、逆に多分、うん、今のは大きなヒントがありまして、3ヶ月チャレンジがもし何かの役に立ってるとすると、やっぱりそれにそれそっちへそっちへと促す装置だからなんだと思いますね、
うんうん、
精神分析について言及する、しかも臨床例があればそれもしばしばあのこう援用してくるということをやってると、嫌でもそういう気分というかそういう方向に頭が向かうようになっていくはずなので、
うん、
その時間を増やしていく、そしてかなり大真面目に取り扱うということを繰り返すことで、多分今までは視点を当てもしなかったところを見ていくっていう感じにはなるんですよね、
うん、
でもあの当然そういうことは実はこのぐらいにしておきますけど、やっってるんですよ私たち、きっと。その先日今日ポッドキャストで喋ったのはそういう話だったんですけど、ストレスでお腹側の調子がおかしくなるとかって普通に言うわけじゃないですか、
うん、
オカルトではないんだから。そういうことがあるならばやっぱりストレスで記憶を飛ばすとか、ストレスでジンマシンができるとかいうことはあっておかしくないわけで、だから僕はそこが不思議なんですけど、自分のジンマシンもアトピーも絶対心因性ではないって勝手に思い込んでいて、うん、なんであれほど河合駿を読んでいた意味は何だったんだろうって思うぐらい、必ずこう皮膚科と内科に頑張っていって、で塗り薬で絶対治せるとは思ってなかったくせに、その方法以外は何にもアプローチしなかった。必ず物質的な方向だったんですよね。温泉も含めてそうですよね、
うん、そうですよね。やっぱりなんか現代を生きてて、
うん、
その物質的なアプローチが根本的に不足することって、
うんうん、
結構少ないんじゃないかって思うんですよ。
そうね、確かに、う
ん、やっぱりその頭が痛いでもお腹が痛いでも、
うん、
よく眠れないでも、うん、YouTube なり Google なりの検索窓に入れれば、
うん、
まず物質的なアプローチが出るじゃないですか。
そうですね。
寝る1時間前からブルーライトはカットして、
うん、
1時間半前にお風呂に入ってみたいな、
うん、
だからなんかそういう対応が不要ってことは全くない、うん、必要だと思うんですけど、うん、そこはなんかみんな多かれ少なかれやっているし、
うん、まあ、多くやってますよね。
多すぎるほどやっている、
うん、
やっているし、逆に、それは知ってるんだけどやってないみたいなバージョンっていうのは、うんうん、今回のセミナーのタイトルにあるように、うん、やっぱそれはやるべきだってことは頭で分かっててもなんかそれを先送りにしちゃうみたいな、
うんうん、
やっぱりそういうその気持ちの問題が本当はあるはずなんだけど、
うん、
そっちはもうゼロってことにしておいて、
うん、
もう体 100% で頑張る、でも気持ちの問題もあるかもよっていうところですよね、
うん、そうだし、なんだけどここが僕はなんかある種の何て言うのかな、ハードルを飛ばなきゃなんないポイントのような気がちょっとしてるってことですね。これが多分当日どっかで話題になるはずだとは思ってますね。僕もハードル飛んだ気がするんですよ。何しろアメリカで心理学までやってきたんだから、心因などというのは珍しくも何ともないはずだったのに、僕は結局心因ってのを多分信じてなかったんですよね。だから、うん、だからフロイトのヒステリー研究なんてもう何回も読んだのに、 多分信じてないで読んだんですよね。そういう読み方をしてたんだと思うんですよね。単に難しいってだけだったら、そんなに難しい話はしてなかったんで、あそこではね、うん、その気持ちをゼロってことにして、いないつもりでゼロってことにしてたんで、気持ちの問題なんだっていうことを受け入れ始めるっていうのは、割とそんなに簡単なことじゃないんじゃないかなって感じはしてます。
うん、確かに、あのミス、仕事でミスして怒られるのが辛いみたいなのも、
うん、
まあ、僕はまあそれで新卒の時あの仕事辞めてるんですけど、
うん、
そのやっぱめちゃめちゃチェックリスト作ったんですよね、
うん、
当時。
そうですよね。
このね、性格から察すると思うんですけど、でもやっぱりな、なんかこう、いやそれはもちろんね、必要なことなんですけれども、
しかもミスは減ったと思うんですよね、
まあ、減りましたね実際にね、
うんうん、
でもやっぱりなんて言うんですかね、うん、佐々木さん何かでもおっしゃってましたけど、ミスが減ったからといってミスが怖くなくなるかっていうとそんなことないので
、うん、
苦しさは残り続けるんですよね、うん、
しかももしかすると増えるんですよね、
まあ、増えますよね。
で、僕はちょっと長くなってるんだけれども、ちょっとなお聞いていきたいんですけど、その時新井さんは自分が例えば HSP だとかそういうふうに思うというアプローチは考えなかったんですか？
HSP は多分考えましたね。
うーん、なるほど。
そうですね、僕は受けたのは29、30、結構経った後に、うん、そのウェイスは受けてるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、まあ、カーズとかカーディドっていうので、うん、なんか ADHD なんじゃないかみたいなのは受けてるんですけども、うんうん、HSP は、うん、なんか思ったは思ったはずなんです当時、
うん、
けどし、まあ、自己診断みたいなのはしたかもしれないけど、
うん、
結局仕事辞めたらすぐ元気になったしその後何年かしてまた働き出した後は別にそのなんか HSP 的に困ることっていうのはなかったんで、
あ、なるほど、
そこからどうしようとは考えなかったんですよね。
なるほどね、うん、なるほどな。そう、でもそういうアプローチはするんですよね。今の ADHD みたいなのもやっぱりそういうアプローチの僕は一種だと思うんですよね。直接物質的というのとは違うかもしれないけど、結局それは行動特性を言っているだけとは言わないけど、それを言われてもねっていうのがいつも僕はありましたね。僕は自分が HSP だと思い込んでた時期があったんで、
うん、まあそうですよね、わかります、言いたいことやっぱり僕もそうですね。ただなんていうのかな、ちょっとこれ気を悪くされる方がいたら大変恐縮なんですが、
そう、僕もそのことを思っちゃうんですけどね、はい、
ちょっとその受けてその救われる人がいるみたいなのは全然良いこととして、
うん、
ちょっと僕の場合はで聞いてほしいんですけど、僕やっぱですね、ベース受けて診断出たんですよ、
うんうん、
医師からもあなたは ASD です、うん、あなたは ADHD ですみたいなこと言われたんですけど、
うん、
でなんかいろいろこう生きるためのアドバイスみたいなのも出るんですよね、
うんうんうん、
ただそれを見て結構こう虚しいというか、
うん、
まずそこに書かれてる対策っていうのはやってるんですよ
まあ新井さんならやってますよね。
パック大好きで来てるから、そう、当然それはやってるしなんか例えばですね、そのあなたは文章で物事を読んで理解するのは得意だが、人のから話を聞いて理解するのは苦手だし、うん、話に途中から入っていくともっとよくわからなくなるみたいなことが書いてあっても、うん、なんかなんでなんっていう気持ちになっちゃうの仮にそうだとして
、うん、そう、それがないのがあれの特徴ですからね。僕はそれがない理由をアメリカで散々聞かされたんですけれども、
うん、だからインターネットとかにある性格診断で、うん、あなたは前向きですか、前向き、あなたは一日寝たら元気になりますか、元気になるって、トゥルトゥルトゥルトゥル、あなたはポジティブな性格ですってなった時のそれはそういうふうに答えたんだからそうじゃんっていうそういう感じに移ってしまって、うん、
よく
あんまり楽にはならなかったですね。
うん、なるほどね。 そう、僕はこれも気を悪くしないでいただきたいんですけど、本当に僕の話なんでね、こういうのは全部僕の話なんで、この番組は全体的に僕の話なんだけど、僕は HSP だろうと勝手に自分で思い込んだ時に、例えばこう、ものすごく厳しく大声で怒ってくる人には距離を取りましょう。いや、距離が取れるならとっくに距離を取っているっていうか、もうなんか消滅させてるぐらいなんですけれども、だって近づいていかないわけにいかなかったり、なんか最初はそうじゃなかった人がいきなり大声で怒ってきたりするんで、そういう場合はどうなるんだっていう話がもう延々続きましたね、私はね。
そうですよね。だから、なんか僕の場合は、そのあなたは、まあちょっと HSP だと言われたことはないですけど、HSP だから、すごく、こういうタイミングでこのように悩んでしまうのですって言われるよりも、その、カウンセリングの過程の中で、実は自分が小さい頃、父と母が、その喧嘩して、しばらく口をきかないということが、こう日常的にあって、で僕が妻と喧嘩すると1日ぐらい口をきかなくなってしまうのは、こうまずこうわーって怒ることは母が怒ってたことに似てるから、それはしたくなくなっちゃうし、で今度じゃあどうすればいいのかっていうと、黙ってる父の模倣のようなことをしちゃって、でもそれが長引くと良くないから、1日ぐらいですぐ仲直りするという。なんかそういう幼少期とそれをどう克服するかの組み合わせで今になってるのねみたいなことが分かる方がまだ救いがあるんですよ。いろいろと。
いろいろとね、そうですよね。いやいや、多分これをやってると尽きないなという
そうです
こと
ね。
が分
ちょっ
かっ
と、
てき
は
た。
い。はい、続
こ
き
の
は
辺に、
いい
そう
か
で
な。
すね、して、一人ここはいない人がいらっしゃるんでね。ここに一人加わることで、もっと何かが展開できるかもしれないし、煙に巻かれるかもしれませんけれども、そこをぜひ楽しんでいただきたいと私は思うんですよね。このわからなさを楽しみたいというのが今やっていることなので、ぜひ見たり聞いたりしていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあ今日は長い間、新井さんありがとうございました。
本当にありがとうございました。
今日はこちらでおしまいにします。